当ラジオカフェ、おはようさんどす、おはようさんどす、皆さん、
おはようございます。
さてどちらさんも今日はどんなご機嫌でしたろうね。今日は今週ずっと雨や言うてはりましたんやけど、なんとか今日は朝から、まあまあ降水確率も 10% ということを境に、まあ、今日お天気のうちに一晩の仕事がありましたら、どうぞ早いうちにお済ましやって、明日からの雨に備えておくやす。まあ、ちょっとこの間雨降りましたけども、すごい豪雨で新幹線が止まったり、ね、静岡の辺でちょっとややこしいことがいろいろあって引っ
かかりました
。あ、そうですか。いやー、それは大変でしたな。
もう諦めて、はい、京都駅に行ったらそういう状態になってたので、はい、諦めました。
でも帰ってきはりました。
帰りましたか。
それはそれはまた飲む前やったんですね。雨でね、
1時間ぐらい、1時間ぐらい京都の駅のホームの方にいましたけど、これはダメかなっていう。
でもまあホームでよろしいしたな。それから夜は夜でまた違うね形で新幹線止まってしまって、神戸のところに、
そっちに、
あ、そっちに行くから、それはまた大変ですからな。朝の昼頃は雨で静岡やって、夜は神戸の方や
ってね。
これはもう災難な日の、新幹線の災難な日だったけどもねえ、まああんなことが起こってまだ原因がはっきり分かってへんって言ってありますけどね。まあほんまは梅雨言ったら、しとしとと降る霖雨っていう霧のような雨がね降ってくれるのうちはすごい好きでよかったんですけどね。この間はちょっと京都はそういう風情の雨が降りまして、ちょっと気持ちよかって、で、アジサイが今話題になりましたやろ。もうアジサイの最後やけどね、今日もあの京都新聞読むとたくさんお花の話が出てましたけども、その香りっていう中でね、あのアジサイはまああまり香りしませんやんか。だからこの雨がねふわっと降り出すと、その雨に叩かれて、あのクチナシがね、白い花のものすごい香りをガーッと発するんですよね。それがなんか次のね、あの夏来たなっていう感じを私も昔からこうなんかこう受けて、今こんなとこに咲いてると思ってへんのに、どこに咲いてんのかなって探すね。でなんか白い花見つけると、なんかこうちょっとワクワクするっていう、あの分厚い先生と脅すか、小倉先生のそういうお花、
アジサイのね、はいはいはい、花言葉はご存知ですか。
なんかコロコロ変わる女心
あの色によって、はい、アジサイの色によって花言葉が違うそう でピンクのアジサイは、はい、棚橋さん通りなんですけれども、元気な女性。あ、はい、
それで紫の、
え
私が言うと、うちはあのピンクより紫系で言うてもうた方が嬉しいんですけどまた調べといてくれます。はい、まあそういうことで、まあ今日月曜日また始めていきたいと思います。喫茶店のラジオカフェからテーブルを囲んで、ハローラジオカフェ、おはようさんどすは生放送でお送りさせてもらってます。今日は関西大学の4回生ということで、コミュニティラジオにねちょっと関心があるということで、見学にも来てもらってます。藤田という方が来てくれてあります。どうぞよろしくお願いします。今日の進行役は京言葉の会の棚橋玲子です。
ハローラジオカフェ、
おはようさんどす。
それでは今日テーブル囲んでおやす方ご紹介させてもらいます。同志社大学社会学部のメディア学科教授の小黒淳先生、おはようさんです、
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
アジサイよろしくお願いします。
はい、
はい、それから3代目の油の工事にあるサザアートインダストリーの、ご主人、美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
いつもありがとうございます。
先ほどの話で、新幹線の話ですけどね、はい、うちの息子もちょうど東京行ってまして、
あ、
3日間行ってて、ね、帰り見事に引っかかってしまいまして、動いてなくて乗れなかったんですけど、でやっと乗ったと思ったら、なんか山科のあたりに来て2時間半感じになって12時回って帰ってきてましたね。
はい、
まあ貴重な体験ができたなって言って
目の前やのにね、今日体験
で山下で迎えに行ったろうかと思ったんですけど、うん、 駅やったらよろしいけどね、
途中ですよね、新幹線降りれないんで、
ね、そうね、
ああそしたら駅に止まらんと真ん中でも止まってたくさんしたりする、
そうそう、
あそれは缶詰になりますわな、ね、
京都駅から大阪や新大阪まで6両6編成止まってました、止まってるって
言ってました。じゃあ駅にあった方はもう高温度すない、
そうです
ね、駅に止まるとね、
ね、
あの外も入れますし、
そうですね、空調も大変やろしね、あれ電気系や言うてはったさかいね、まあお若い方やさかいにまだ
そうそうね、
よかったんですか、体験で済みましたけど、ね、そんな言うてられへんもん
な、
そうですね、それはそれは、それから、いつもあの今日おいでいただいてるエイミス辻元さんは今日ちょっと体調のこともあってお休み、
残念なんですけど、
はい、はい、また次回元気な日にいろんなお話を、
はい、聞いてらっしゃると思います、
はい、きっと聞いてくれたらと思うので、はい、蓄えておいてもらってまたシビアなお話もいろいろ聞かせてもらいたいと思います、はい、
そうですね、
楽しみにしてくれてはった方にはちょっとしばらく足踏みしておいてもらってまた次のラジオの放送を聞いてもらいます、それから今日のゲストは東山区六原学区自治連合会からおいでやした事務局長の菅谷幸弘さんです、はい、おはようさんです、
おはようございます、よろしくお願いいたします、
六原学区というところからおいでやしたって遠いとこから来てくれはったんかなと思いましたけど、六原学区ってどの辺のことですか、
はい、場所はですね、あの東山区なんですけれども、まあ、あの清水寺皆さんご存知ですよね、はい、そこの麓って言いますか、清水学区ではないんですけど、そのもうちょっと西側にあるエリアが六原学区というところでございます。でそもそも私たちはですね、あの平成22年ぐらいから空き家を活用してですね、こう若い人たちを取り込みたいなっていう活動をしてるんですけれども、まあ、25年の終わり26年ぐらいからですね、ものすごい勢いで民泊施設が増え始めて、その対策もせざるを得なくなってる状態に今置かれてるっていう感じですね、はい、
今日はまあそういうあの民泊にこうどんどん変わっていく街並みのことについていろいろお話ししてもらえるいうことで、六原ってあの6つの原って書いてあるんで、なんかそのいや大原とかね、いろいろそういうイメージがうちらの中にもちょっと出たんですけど、六原ってあの今やった六原蜜寺、あの原の方の字は原っぱの原を、
行政の地域としては6つの原ですよね、はい、
まあ、そう言ったら六原蜜寺のこと周辺って言うたら大体京都の方やったら、ああこの辺りやなと、ね、確かにね、ちょっとあの古いお家も密集してるとこですしね、
そうです、
やっぱあの平均年齢も高なって
るところですよね、高齢化率も
非常に
高いですね、
まあ、その辺の対応策をいろいろ考えてやってくれてはるいうことで、まあ、民泊の問題は後でゆっくりと聞かせてもらえると思ってます。それではニュースの方お願いしたいと思います。今日のニュース藤本カールさんに伝えてもらいます、よろしく。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめに祇園祭りについてのニュースです。祇園祭りの休み山の高山が昨日京都市東山区の八坂神社で林の奉納を行いました。今年新調された鐘8丁がお披露目され、復興への着実な歩みをアピールしました。高山は1826年の風雨で化粧品を傷めて以降巡行を休んでいます。1864年の大火事では山本体や化粧品を焼失しました。保存会にはこの大火事の被害に遭った1786年製の鐘2丁が一部溶けた状態で残っており、これをもとに今年新たな鐘を鋳造しました。続いてのニュースです。天徳院で始まった特別拝観についてです。京都市東山区の東福寺塔頭の天徳院で昨日 義経をめでる特別拝観が始まりました。桃山時代に作られた枯山水の庭園には凛とした義経の花が咲き、参拝者を楽しませています。境内の南側と西側にある広さおよそ200平方メートルの庭園にはおよそ300本の義経が植えられています。特別拝観は来月10日までです。続いてのニュースです。京都府内の子どもらが暗算の正確性と速さを競う暗算オリンピック大会が昨日京都市右京区でありました。府内のそろばん教室で学ぶ小学校2年生から大学生までのおよそ130人が参加しました。競技は習熟度別に4クラスに分かれ、参加者は見取り暗算や読み上げ暗算など5種目の計算に挑戦しました。最後のニュースです。若手職人らによる工芸品を対象にした京都オークションが昨日東京都港区で開かれました。競売方式の京都オークションを都内で開くのは初めてで、職人らが首都圏の消費者への売り込みを狙い熱心に作品の魅力を PR しました。会場には清水焼の職人が竹をモチーフに作った帖子や手書き友禅をあしらった革製品などが並びました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
おきにありがとうございました。まあ、いろんなニュースがね入ってましたけど、どうですか皆さん、関心のあるニュースで何かこの1週間とか今聞いてもらった中で、さんなんかどうですか。祇園祭の話もしたけど、
まあ祇園祭りの話しましょうか。あの高山ってね、はい、あれがあの長いこと休んだはって、もうちょっとで200年休んだはることになるんですね。はい。で、あの先ほど出てましたけども、うん、あの大雨で化粧品がもう破損してしまって、汚損してしまって、それから休んだはるんですね。けどまあ200年っていうの長いか短いか1100年続いてるお祭りはそうなんで、まあけどね、あの1100年のうちの200年から、
ね、そんな、まあ、ちょっとお休みしてはったけどいう感じですけど、
そんな感じですね、まあ、久しぶりですなぐらいやっぱりあの復活させるの大変なことで、うん、あのちょっと前に大船鉾が ね復活しましたけど、あれもやっぱりずっとあのお囃子はしたはったんですね。でやっぱりすごいなんて言ってもやっぱりお金がもう何億でかかるそうなので、それをどう集めるかというのと、やっぱりその町内によったらやっぱりそのなんか新しい復活させると思って もういらんことせんといてくれと、うん、用事が増えてかなんていう言わはる方もあるんだ、まあ、分かりますけどね、そういうな感じでなかなか まとまるっていうのは難しい中を、やっぱり皆さん力を合わせてやってきはるってすごいエネルギーだと思いますね。
まあ、代々ね住んではる方がたくさんいはる時はよろしいけどね、やっぱり今みたいにちょっとこうさっきの耳かくの話もそうですけど、だんだんいろいろな方が入ってきはると、 そういう維持もね、
あの灯籠山は成功してる部類でしょうね。あの地の家がもう10軒ないんですよね、町内 でマンションが350戸ぐらいあるんです。あのもうマンションの方と新住民と旧住民が力を合わせないともう成り立たないという状況になってあって、そこからあのどんどんあの参加が増えて、ま、今はもうグッズの売り上げも一番あの売れてるんだそうですね。
少しずつこうして、ね、復活していってくれはったら一番いいな思いますけども、あの菅谷さんの方の、はい、こう祇園祭とかそうお祭りとかの方はどうですか。
あの私とこの学区の中に30課長あるんですけども、うん、その3つの町内があの弓矢町っていう町内で、あの祇園祭りをあのに関わる町内が3町内ございます。
ああ、そうですか。
で大体こう行列の先頭を歩く武者行列みたいなのを担ってたっていう で今でもその武具とかもですね、今もちょっとやってますけども、飾って皆さんにこう見ていただくような、そういうイベントをやってますね。はい、
じゃあ関連は強い、
ね、そうですね、はい、
あのおみこしさんとはまたちょっと
違う、違います、はい、
祭り本体のところの、
そうです、
そうですか、
はい、今はもうそれはないんですけども、昔はそういう先頭を歩くっていうのがあって、その役割を、うん、あの担ってた長男、弓矢町っていうんですけど、
弓矢町ね、はい、名前、ね、やっぱりそういう関係の名前がついてますね、な、そうですか、またねそういうとこも復活していくようなことがあったらよろしいけど ね、はい、わかりました。ではここでちょっと今日の一曲を聴いてもらいたいと思います。これはちょっと私が持ってきた曲なんですけどね、あの実はちょっと、はい、あの、ハイクラッドっていうあのグループで、この間うちの裏にある妙蓮寺さんのお寺でね、あの4枚目の CD が出たんで、そのコンサートがあったんですよ。でちょっと行って久しぶりに聴かせてもらって、すごい感動したんで、これはみんなに聴いてもらおう思ってあの持ってきたんです。基本的にはクラシック、クラシックはアレンジしてあるんですけど、あの題は最小にして最大の世界観って言ってますけど、実は、聞いてもらったら分かると思います。編曲は面白いんですけども、マキシム&ミニアム言うて、一番小さいグループで最大の大きいクラシック のコンサートのような、あのですからグループはたった2人です。2人の演奏でクラシックのあの楽団にの雰囲気を出せるかどうかという勝負をかけてはる歌なんです。ぜひ聴いてください、はい、聴いてからまた題名は。
楽器は何ですか？
楽器ですか？楽器はギターとバイオリンです。その2台、どうぞお願いします。ラジオカフェおはようサンドス、三条五湖町下がったラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってます。それでは小黒純先生の方から、今日はどんなお話聞かせてもらいます
ような、はい、よろしくお願いします
、はい、お願いします。
日曜日のですね、昨日 の、はい、あの朝日新聞に、朝日新聞はあの、まあ、各新聞社そうなんですけれども、読者からの川柳を掲載してるんですね。でこれはあの時事問題をネタにした川柳ということで、まあ、時事川柳というふうにも呼ばれているものなんですけれども、それで今年もう半分過ぎようとしてるわけですよね。で、
そうですね、う
ん、今年あの前半にはですね、どんな川柳を寄せられてたのかというですね、まあ、いわばこう名作集みたいなもの、記事が出てまして、でその中で今日このテーブルでも皆さんに呼んでいただいてるんですけれども、なかなかですね、
面白い
川柳があるので、いくつかご紹介できればなというふうに思ってます。で選者の先生がですね、最初に選んでるのはですね、読み上げますと、多数ならそれでいいのか民主主義ですね。これはもう国会の様子を描いているものなんですけれども、他にもいろいろあるんですけど、磯田さんいかがですか？どんな目に留まりましたですか？
ちょうど今の時期に、
そうですね、これですね、はい、違うだろう、自由民主と言ってるが、
なるほど、
自由でも民主でもないと、自由主義でも民主主義でもない、ヘンテコリな状況になってますね。
なかなか面白いありました。ここにこう上の方からしかまだ読ませてもらってませんけど、6月の15日 の成立、教文が成立した時にできたと書いてあるやつは、うん、もうなかろう名乗る勇気は民主主義とか書いてあるからなかなかシビアな話をこの575で書いてあると、はい、なんか結構スッと読んでしまいますな。
記者会見で結構菅官房長官が、
はいはい、
今回いろんな賭け問題とかですね、森友問題の時も、
うん、
ニュースなどで取り上げているので、それは菅官房長官を、まあ、番頭というふうな位置づけをしていて、いくつかの 川柳があるんですけれども、番頭はやめた手代を悪く言い、これはあの、ね、あのやめた手代っていうのはあの文部次官の、前川さんのことを、言ってるんですけれども、番頭はやめた手代を悪く言い。
なるほど。
もう一つあの番頭があるんですけれども、
番頭、はい、
もう一つ番頭の謝罪嫌いはボス譲り、番頭の謝罪嫌いはボス譲り、まあ、安倍さんがね、謝るの嫌いなんで、番頭さんも嫌いなのかなっていうふうな、こう当てこすりですね、そういうのがいっぱい出てるんですけれども、あとですね、その文書に関するものをですね、今回いろんなその文部科学省にこういう文書がありましたという話で、あったのなかったのというような話も出ているので、それをめぐってもいくつか出てまして、ですね、怪文書一人歩きと何寝ぼけ、怪文書一人歩きと何寝ぼけ、これ私一番好きだったんですけれども出てきたもの文章ですね、菅官房長官これ怪文書だろうみたいなことを言って、それで結局文部科学省が再調査をして、これが文書だありましたということになった時に、菅官房長官がですね、いや確かに私怪文書と言ったけれども、怪文書という言葉が一人歩きしてしまいましたみたいな言い訳をしたんですけれども、どこも一人歩きはしてなくて、みんな本人は怪文書だと言ったということはですね、みんな認識しているので、別に一人歩きはしてなかったんですけれども、一人歩きですね。他には安倍さんに対しても、安倍首相に対してもいろいろあるんですけれども、責任は私にあるとカッコつけ、責任は私にあるとカッコつけ、これも国会がですね終わった時の記者会見で、反省するところは反省して、はい、今後も真摯にですね、説明責任を果たすというふうにおっしゃってたんですけれども、
丁寧にすると言ってありましたね、
それで萩生田官房長じゃない、官房副長官ですね、反省は口先だけとすぐ分かりとですね、そういうのもいろいろ、反省は口先だけとすぐ分かり、そんなのも出ています。で今日のですね、話題で取り上げたいのはその文書をめぐる話なんですけれども、文書があったかなかったかみたいな話になっていて、それで問題はですね、その官庁にあった、例えば家計問題で、家計学園の問題で言えば文部科学省とか内閣府とかですね、それから森友学園の問題だと財務省にそういう文書があったのかなかったのかということが問題になっているんですけれども、この問題をどういうふうに捉えればいいのかというのを皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですが、そもそも文書は何のために作っているのかということなんですけれども、これは会社にお勤めになった方とか仕事の経験がある方は分かると思うんですけれども、かなりの資料を作っていかないと実際仕事は回らないわけですよね。自分たちでこう思ってますって言って進めていくのは一人で事業をされている方とか個人営業の方はそれでいいんでしょうけれども、あと弟子との関係でもほとんどその言葉を使わずでも以心伝心で分かるのかもしれませんけれども、組織で仕事をする以上はかなりの資料が実際は必要なわけですよね。で、多くの仕事をされている方は気づかれていると思うんですけど、皆さん作ってらっしゃるわけですよね。で、例えば会議に出たら大体メモを自分で取るわけですよね。で、官僚の方々ももちろん自分が会議に出たら一番最前線にいようが後ろの方で座っていようがですね、一生懸命メモを取るわけですよね。 でそういったものを含めて、その役所の中で文書がどんどんできているわけですよね、うん、で、どういったものがじゃあ国民に示されなければいけないかというと、これは法律で決められているんです。なので勝手にある省庁のある人がいやこれの文書はいや出せる出せないという勝手に判断するとか、それからこれは作った作ってないとか、自分が恣意的に出したくないものはなかったことにするとか作ったことにするとか、そういう風なに なんか感じがしますよね。なのでちょっと隠してるんじゃないかみたいな、どうしてもないと言われると隠してるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですけれども、そういうものではなくて、これは作らなければいけないっていうふうに、定められているわけですね。
先生、その個人のメモとね、うんうん、今言った文章とちょっとなんか、はい、ようありましたよね。
はい、
でメモはまあメモかと、
はい、
でも必ずメモしたことを文書には仕事でもしますよね、は
い、うん、そうですね、
うん、
その今その個人のメモだっていうことで、うん、個人のメモだからなんかその確かな情報としては取り扱えないような説明がされるんですけれども、うんうん、個人のメモっていうのは、まあ捉え方はちょっと難しいところはあるんですけれども、まず行政文書が何かっていうことをになるんですね。行政文書以外が役所の中では個人のメモというふうになるんですけれども、行政文書というのはどういうものかというと、簡単に言うと職員が職務上作成したもの、もしくは外から取得したものっていう条件と、あともう一つ組織的に強要されているものというのがあるんですね。まあ、もちろんあとその行政機関が保有しているっていう、まあ、3つの条件があるんですけれども、その2つ目の組織的に強要されているか共に用いられているかっていうのが結構重要になるわけですね。で役所の中で仕事をしていて個人のものっていうのはじゃあ強要されてないものっていうのはどういうものがあるかっていうと、もちろんそこでプライベートな仕事はで仕事というか遊びはできないわけですから、仕事でやってるわけなので個人しか持ってないっていうものは、まあ、何ですかね。例えばあるところにあるところに尋ねようと思っていて時刻表を調べたとといったようなものの、まあ、メモ類とか資料とか、それはまあ個人のものかなと思うんですけれども、ですけど例えば会議をしたとか、それから誰かと話し合ってこういうことを決めていっているみたいなものは、もう自分で作っても自分が作ったものとしても強要されている可能性がありますよね、何人かと。なのでそうするともう強要されているもの、すなわち行政文書というふうに考えることができると思うんですね。そもそも職場で作っているものなので、プライベートなものはなくて、個人で本当に個人のものっていうのはすごい限定されていくはずだと思うんですよね。で問題はその今議論されている中で行政文書かそれか個人のメモかっていうことが議論されてて、行政文書の範囲をものすごく狭く捉えて、あとは個人が作ったものだからそれは出せないとか探せなかったとか当てにならないものだとか言われてるんですけど、そうじゃなくて行政には何を自分たちが考えてやっていますかとか、どういう理由でこういう政策決定をしましたとかいうことを説明しなければいけないわけですよね。で、まあ、国会に限らず国民がこれ何をやってるんですか、行政の人々はと、官僚の人たちは役所は何をやってるんですかって聞かれたら、もうほとんどあらゆるものを使って説明しなきゃいけないわけですよね。でそこで文書がないだから説明できませんっていうのはもう本当に恥ずかしいことというか、税金でお仕事されてるわけですよねっていうことじゃないですか、給料もらってるんですよねっていうことであれば、もう文書がないっていうことをものすごい恥ずかしいものだと思わなきゃいけないのに、今は文書を探せないとかないとかを堂々と言ってるような状況になっていて、個人のメモって言っても職員が作ったので あれば本当に大事な文書として作られてないんであれば、もう個人のメモしかないんであれば個人のメモまで動員して説明しなきゃいけないわけですよ。そっちの方が大事なんだけど、全 全くそういう意識が感じられないというか、できるだけ行政文書というのは小さい範囲にして、なければもうおしまいみたいな、あとはルールに従って捨てましたというのが結構ありますけれども、これは自衛隊 の南スーダンの PKO 派遣の時から続いてるんですけれども、現地で作った日誌を捨ててるっていうですね、それを平然と言ってるっていうですね、最も大事なもんだろうっていうね、現地で起こってるもので、誰が何やってたかっていうのは一番大事なもんだというふうに思うし、現地に行かなければわからないような資料ですよね。それは例えばですけど、その隊員が後でそのなんか病気に感染するとか、例えばそういったことでも どこでなんでそういうことになってしまったんだみたいなのが日誌から明らかになる可能性ってありますよね。そういう大事な資料をルール通りだとかで捨ててるっていうですね、もう話にならないっていうか、で自衛隊結構捨ててるものがありまして、これまでも明らかになっているようなもんで、例えばですね、外国軍隊との情報交流に関する文書みたいなのは1年で捨てたりしてるわけですよ。あと、日米幕僚懇談とかですね、トップの人たちが懇談している内容を、これ1年以内に捨てるルールだとか言ってバカバカ捨ててるわけですよ。これ自体もルール自体 もうおかしいし、運用自体もおかしいっていうことにならざるを得ないのかなというふうに思うんですけど、もちろんルールが不備があればそれは変えていかなきゃいけないんですけれども、問題は説明する意欲があるのか、その文書があったなかったかっていうとか、行政文書に該当するか該当しないかっていうことが問題になってますけど、いやそれもまあ大事は大事なんですけど、そうじゃなくて本気で説明するつもりがあるのかなと、うん、いうことな
のかな。佐田
さんはなんかもうむちゃくちゃなってますね、本当に。で見られたくないから隠してるんでしょって思いますよね、普通はね、別にそれを説明するためだったら絶対それは必要な資料なわけですから、それを捨てるとかないとかっていうのは、で出てきたところでマジックで真っ黒になってたりね、もう資料とは言えへんようなものが出てきますよね、だからまあこれちょっとほんまに日本の国どうなってしまうねんって不安というか、もうなんか絶望的な気持ちになりますね、行政の人がそんなことしてるってこと
は。菅官房長官、その改文書といったのがですね、出所とか入手経路はわからないと言ったんですけれども、官僚であればこれは作った文書かどうかっていうのはですね、一発でわかるはずですよね。しかもそれに関係する人たちがこういう文書を見たかとか、こういう文書に、まあ、少なくとも似たようなものがあったんじゃないかとかいうことはもうプロの世界ではすぐに分かるはずなのに、改文書といって切り捨てたっていうのは本当にもう説明責任を放棄してるっていうふうに思いますし、あれは本当にひどかったなというふうに思いますよね、
まあ、みんながね話題にしたからだんだんはっきりはしてきましたけど、改文じゃないことはでも最初から聞いてる私ら一般のね、それこそこの頃一般人って言われてる普通の人の、から見ても、なんていうかな、おかしいこと思う多すぎてね、なんか説明する場所なくなって説明しますってあるしね、どうなってんのかないの、確かにね、
国会でもそうなんですけれども、やっぱり説明できる限りの説明をして説得するっていうのがね、これでいいでしょうと。例えば森友学園でもああいうふうにその値段を下げてその売ったと、国有地を売ったと、それからまあ加計学園でもその問題でもこういう選定プロセスをだったんだと、これで皆さんこれだけ説明してこんなに議論してるんですよっていうことを言って、そのみんなが納得するっていう方向に持っていかないと、それ自体を放棄してるわけですよね。で加計学園の問題でいうと、今治市から出てきた資料は8000枚なんでしょ、出てきてるわけですよね。やっぱりあれだけのね、授業をすると、その大学を新たにそこに作ってね、土地も購入して建物を建てて、それから今後もう一回大学作ってしまうともうずっと未来永劫とは言いませんけど、かなり長い年月やっていくことになるわけじゃないですか。それについて大量の文書は当然ありますよね。 でそれはその文部科学省にしてもそうだし、それからまあ今回 の, そ の, あの特区の、ね、に関わったその内閣府にも大量にあるはずだし、そうじゃないと決められないですよね、うん、それがあの見つからないとかないとか、あのこういう文書があるんじゃないかって言ったらわからないとか、もうなんていうか、もうちょっと国民を愚弄してるっていうかいう感じがしますよね、うん、十分に説明して言葉を尽くして資料も出してどうぞ見てくださいと、これで納得できませんか、してもらいたいんですけどっていう議論がないですよね、まあ、そのベースがないんで国会でも議論ができないっていう、あったのなかったのっていうことに時間をかなり使っていて、でこれがどういう意味なのかとか、どういう政策決定をしたのかっていうことの議論にまでいかないっていうのは、まあ、ひどいですよね、うん、
まあ、その中であの前川さんってすごいなと思うんですけども、なんかもう命をかけてやってはるような感じがするんですけども、うん、ね、
でそれをなんかこう命をかけてやっていると思ってしまう状況のひどさっていうのを感じないといけないですよね。
そうですね。
前
その、いや殺されはんちゃうかと思ってしまいます。
関わっていた人がその説明したいと、国民に対する説明が不十分だから自分も説明したいというのは何らおかしいことではないですし、むしろ政府は本来は歓迎すべきことですよね。彼が言わないと、彼が言わないとどう言ったかというと、いや当時の人じゃないとわからないと言い続けると思いますよ。うん、当時の人じゃないと、当時のトップに聞かないとわからない、その人はもう辞めたんだっていう言い方をすると思いますよ。でそれはおかしいですよね。それとあの文書が出てきてることについて、あの機密漏洩じゃないかとか情報漏洩じゃないかっていうふうに一時あの批判されてましたけれども、本来出すべき情報を出さないかったわけですから、それは機密漏洩でも何でもない、これ前川さんも言ってますけれども、出すべき情報を出すっていうのは漏洩でも何でもないですよね、うん、出さない方がおかしいわけですから、
まあ、片方からしたら出されたくないのを 出したということですよね。
まあそういうことなんでしょう ね、うん、ですけどそういうふうに恣意的に出したいものは出すけれども 出したくないものは出さないっていうのは行政のあり方として間違ってますよね、
うん、そうだね、
うん、
まあ、なかなかそう厳しく行政のあり方として間違ってると一般言えそう言い切れない私らはね、こう今聞いてほんまそうやなと思いますけどもね、その人を目の前にしてね、間違いですよって言いにくいですね、時思う時あるんです。なんか説明しはんのにね、わーっと口で説明されてもうちらはもうちょっと分からへんし、メモかなんかその書いてもらえませんかって意外に書くの嫌がらはるとこあるんですよね。でだからやっぱりその書くいうことは残るから、残さんよいうところにすでにね、私なんかちょっと気に今聞きながら、の何でも残さなくしていくことの怖さみたいなのね、ちょっとずっと聞いててね、感じたから、そこら辺ちょっと次の大きなね、
いやあの国としてね、どうその当時どういうことを決めていったんだっていうことが、その何年後かにも検証できない状況になるわけですよね。そういうふうにバカバカ捨てて いかれてしまうと、それ全くおかしいですよね。あの今度何が起こったっていう時に前の資料がないと誰も説明できないっていう状況になると、その行政の継続性ということもないしなくなりますし、それから国としてのもう形を成しているのかっていうことですよね。非常にあのなんていうか民主主義の国というか、まあ先進国としてももう本当に話にならないですよ。記録さえ残ってないっていうのは、
何を民主主義って言ってきたんかなと改めて今もちょっと思いますな。
あのさっき の川柳に戻りますと、ね、
はいはい、
最後にあのどういう一句が紹介されているかというとですね、結びの一句として紹介されている句があるので、ご紹介したいと思いますけれども、作物は嘘をつかぬと野良に出る、作物は嘘をつかぬと野良に出ると、
もう最後、
まあ、要するに、こういうふうに、まあ、手間をかけてやっていると、普段私たちはそういうふうに、まあ、誠実に生きているんで、また今日も仕事に出ますけれどもっていう反対に、
ね、
信用できないものがありますよねと、国はどうなんでしょう、国会はどうなんでしょうということですよね。
そうですね、
はい、
やっぱりね、誠実に何も真摯に、
そう思います、
国民に対してもしてほしいなと思いますな。
そうです、はい、はい、
ありがとうございました、ご苦労淳先生でした、テーブルを囲んで生放送でお送りさせてもらってます。もしあのご意見や話題情報などがありましたらメールかファックスでお寄せいただいて話の輪の中にどうぞ入ってくやす、メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックスの番号は京都075-253-6901 075-253-6901 です。どうぞいろいろお話したいことやらご意見なんか送っておくれやす、お待ちしております、ただいまの時刻は11時15分ちょっと回ったところです、それではもう一曲聞いてもらいたいと思います。早速リクエストがありましたのでさっきの、私が紹介させてもらったあのグループのもう一曲、うん、ちょっと違うものを聞いてもらいたいなと思います。今度はあのタンゴの組曲で、エスパニアっていうとの曲から選んでみました。どうぞお願いします。はい、ハイクラウド の曲でタンゴ一曲をお送りしました。日本の楽器でギターとバイオリンだけでっていう、まあ、独特 の, その静かさもあるし迫力もあるし、なかなかぜひまた
田中さんは
応援してください。
タンゴを好きだっておっしゃってましたけど、はい、あのソーシャルダンスもされるんですか。
ダンスは若い頃でもう今は足がついてきないけど昔はねダンゴなんかすごいかっこよく踊れるから好きでしたけどね。学生時代から大学私の頃はあの社交ダンスがこうもてはやされるちょっと古い時代でしたが、まだそういう時もありましたけど、今は足もつれますんでいいですけど、ぜひまたね。でもこの頃また年いった人たちもね、あのダンスを復活したりして健康のためにやってはる人もあるので、でも曲はいいですわ、いつ聴いてもね、タンゴの曲も。はい、ありがとうございました。ハローラジオカフェ、おはようサンドス、喫茶のラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってます、それでは今日のゲストの方もう一回紹介させてもらいたいと思います。東山区の六原自治連合会から来ていただきました事務局長の菅谷幸寛さんです。先ほどちょっとご紹介させてもらったんですけども、はい、もう一回すいませんけども、はい、この清水の下の方をやっていてお住まいのことをおっしゃってましたけど、はい、
あの鴨川から東側で五条通り、はい、国道1号線ありますね、はい、あそこを軸にちょっと北側のエリアがあの六原学区になりまして、あの清水寺からこうちょっと西側のエリア、東王子をまたいでですね、あの東王子通りから川端通りの間が六原学区の1位ですね。はい、で私とこの地域の人口で言いますと3300人ほどおられまして、初体数は1800か900ぐらいですね。であの何が問題かっていうと高齢化率がやっぱり非常に高くなってきてまして、 32.3% ぐらいの高齢化率ですね。要はもう3人に1人が65歳以上っていう、そういうエリアです。でそこでまあ何が問題になってきてるかっていうと、あの当初ですね、あの少子化ですんで学校の規模がどんどんどんどん小さくなってきまして、であの私たち平成12年にですね六原自治連合会っていう組織を立ち上げたんですけれども、その時の課題として、まあ、自治会館の建設であったりとか公園の整備であったりとか学校の統合なんかも当時から視野に入れて活動を始めております。で大体あの平成23年にですね、あの東山区の北のエリアですね、7つの小学校と2つの中学校を合わせてですね、東山開成館という小中一貫校が整備されまして、はい、でその7つの小学校でいうと児童数がもう100人前 でずっと推移してたんですよね。まあ、子どもの教育問題なんかを考えた時にやっぱりクラス替えのある学校っていうんですか、そういう学校が必要じゃないかっていう、話し合いの中で7つの小学校の自治連合会がこう合意形成をして、教育委員会の方にですね、なんとかこういう学校を作ってもらえないかというお願いをして、まあ教育委員会の方からですね、小中一貫校という形で東山区に整備しましょうって言って、こう東山開成館が平成23年に開校しているわけですよね。で それからですね、その同時並行で私たちもそういう学校ができる、教育環境が整備できるっていうことで、まあ、地域に空き家が多くあるっていうこともその活動の中から分かってきたことで、その空き家をなんとか活用してですね、そういう子育て世代の人たちにこの町に入っていただいてですね、町を活性化できないかなっていうような取り組みをこうしてたわけです。でその中でですね、平成25年の終わりぐらいからですね、民泊施設っていうのがこうちらほら見え始めまして、26年27年28年爆発的に増えましたね。で当時その子育て世代の方に空き家を提供してとかっていう思いが、今はそれがその民泊施設に全部こう草刈りのようにこう取られていってるわけですよね。そのエリアで言いますと、今地価が相当高騰しておりまして、例えば賃貸なんかの金額も非常に高止まりしている。そういう意味ではその子育て世代の経済力ではその地に家を買うっていうことができずにですね、手出しできない、そういう状況に追い込まれていってるっていう。でそもそも私たちはその空き家をそういう形で活用していけたらっていう思いを持ってたんですけども、今はそういう施設のそのなんていうんですか、梅雨払いみたいな、そんな役割を担わせるというような感じで、すごくこうジレンマを感じてるんですけれどもね。
本来はもうこの町づくりとして若い人たちに来てもらって、はい、まあ、今空いてるところを、はい、活用してもらって子育てしてもらって、はい、で学校もそれで広げて、
は
い、人数も確保できるようになっていったいう、本当に根本的な町づくり考えたかったんですね。
そうなんです、そうなんです。
それは一気にこう変容してきたいうのがこのうち。
そうです。でちょうどね、昨年の7月にあまりにも民泊が目立ち始めて、地域から苦情なんかもこう集中的に出てくるようになりまして、一回実態調査をしなあかんなということで、去年の7月にですね、六原学区にどういう施設があるかっていうのを調べたんです。でそこから出てきたのが、その約70件近い民泊施設がこう確認されまして、私たちはですね、その民泊を全て排除するんじゃなくって、ちゃんと適法の中で運営されているものについては受け入れざるを得ないだろうということで、受け入れる方向を持っているんですけども、じゃあそこでこう何で区切るかっていうと、まずはその旅館業を取っていただいている宿泊業、宿泊施設、そこについてはまあそれがね、いい施設とは言い切れないんですけれども、まずは旅館業を取っていただきたい。でそこが半分ぐらいしかなくって、あと半分ぐらいがいわゆるグレーゾーンの不法民泊って言われてる施設なんですよね。で一回私たちがそれを調査して、地域にいわゆるグレーゾーンの施設を公表しようっていうふうに思ってて、その調査結果を全部調べてみますと、地域の中の人のお名前もそこに出てくるわけで、それを公表しちゃうとすごくハレーションがあるなっていうことで、それを一回やめまして、でその地域の方 その実際名前が挙がっている方々に直接こちら側からヒアリングさせていただいて、どういう経緯で始められているとか、旅館業の申請されますかとか、そういうお話をさせていただいて、こう改善の方向に今向かっているんですけれども、まあ旅館業を取りましたという施設もありますし、家を貸しているだけなんだと、で借りた方がその民泊施設を運営しているんだと、だからそのオーナーは知らないわけですよね。で仮にそこで上がった利益は全部その借りてる人の利益になってってるわけですよね。で集合住宅なんかもありましてね、例えばそのちょっと前にマンションを建ててます。でもマンションって新しいうちは人がどんどん入ってきたりするんですけども、古くなってくると人が入ってこないんですよね。でそうすると空き部屋がどんどん目立つ。でもそのマンションを建てた時の残債は今も残り続けて、それを払い続ければならない。 っていう風な事例ですよね。でやむにやまれずそういう事業者が部屋を借り受けに来て貸すわけですけども、それは家賃収入しか得られてなくって、その民泊業で利益を確保できてないわけですよね。でそういう意味ではあの地域がそういう施設にあの消費されていってるっていう、だから若い人も住めなくなってるし、そのじゃあその実態で利益が地域に循環してるかっていうと循環もしてない、もう単に消費されていく。私たちがまあスローガンとして掲げてきた住んでいてよかった街、これからも住み続けたい街っていうのが地域のスローガンとしてあるんですけれども、やっぱりこの街が住んでる人にとってどうなんかっていうことが私たちにとっては大きなあのテーマなんですよね。でそのためのこういうあの地域活動をしてるんで、この今の状況がだんだん住みにくくなってくる。例えば昔ですね、町でこう買い物するお店があったところが、今はの着物のレンタル屋さんとかアイスクリーム屋さんとかたい焼き屋さんとかコロッケ屋さんとかね、観光用のでそういう店にどんどん取って代わっていくということは、地域の人たちが買い物する場所がまずこうなくなっていくわけですよね。はい、で喫茶店、あの地域の人が集まる喫茶店はコーヒー一杯400円とか300円なんですけども、観光用の喫茶店って一杯700円800円するんですよね。そうなってくると地域の人が憩いの場として通えるかっていうと通えなくなる、そんな状況になりつつあるんですよね。でちょうど一緒に活動させていただいている大学の先生なんかが、世界の都市の比較の中でベネチアとバルセロナと京都を比較されてるんですけれども、もうベネチアはもう人が住めない状況ですって、はっきりそういうふうになってまして、でバルセロナはその中間期にあると、で京都市は今その入り口にあるっていう見解を出されてるんですよね。でまさにそう でこのすごい観光客いっぱいこう京都を訪れられるじゃないですか。で京都にじゃあその観光の収益としての税収がどれだけ上がったのかっていうのを京都市の発表なんか聞いてると、税収って全然上がってないんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、これからの宿泊税とかそういうものをこう貸すことによって多少なりとも収益が上がってくるかもわからないんですけれども、現実問題ですし、全然その地域に潤ってないっていう、
外に持っていかない、
全部外ですね。当初のね民泊施設なんかもファンドでね、一時の利益確保のためにやられてるところがいっぱいあって、でそこそこの利益が抜けたらもう撤収していくんですよね。そうすると残った後またそのクオリティの悪いお客さんが買ってですね、それでまたそういう宿泊業されるんですけども、当時の価格設定からだんだんだんだんこう泊まる宿泊業が安くなっていくとなると、すごくまたクオリティの悪いこの観光客の人がこう入ってきて街が荒れていくっていう、そういう悪循環を繰り返していくのかな。でまあ、今ね、あの民泊、戸建ての民泊施設っていうのはぼちぼち淘汰が始まりつつあります。だからあんまり良くない施設はお客さんが入らなくなりつつあるっていうふうに言われてます。それと今一番これから懸念だなっていうのは、ペンシル型のホテルっていうか、小さい空き地にホテルが建っていくんですよ、どんどん。で私たちイメージで言うとホテルっていうのは、まあ、
こういうペース、
そうです、あの狭い一戸建ての家が建つ、3階4階建て の、あの そこが宿泊施設として活用され始める。でそこは施設の中は例えば部屋の中にキッチンとか作らないんですよね、宿泊施設ですから、でシャワーも共同であったりする。でそのブームが終わった時にその後どういうふうに活用していくかっていう話になってくると、転用できなくなる。でね、賢い不動産屋さん等は事業者はちゃんとそのワンルームマンションに転用できるような設計をされている施設もありますけども、とりあえず今ブームなんで客が来るんでって言って、そのキッチンのない、あのバスルームもない、そういう部屋を貸していくっていう、そういうホテルがボロボロ立ち始めてるんです
よ。建ててね。
でもあのこれはもう六原だけの問題じゃなくて京都市全体に言えることで、今の民泊施設が多いエリアで言いますと下京区、中京区、それから東山区が圧倒的に多いんです。半分以上があのその3つの あの行政区に集中してるって言われてるんですけども、あの当初ね、2年か3年前はあの京都市における観光客のベッド数が1万足らんって言われて1万床足らないって言われてて、それが追い風になってどんどん、で当時ね市長さんも空き家を使って民泊したらどうやっていうふうなことを言われたんですけど、あの地域コミュニティが非常にこう壊れていくっていう苦情がどんどん役所に上がりまして、やっぱり不法民泊については取り締まっていくっていう今の京都市の、 あの方針がはっきり出てますんでね、そういう意味では少し私たちも気は楽になりましたけれども、
一応なんか法律みたいな京都市はちょっと作らはりましたよね、あの民泊に対しては
今年の6月に 国の方でですね、民泊新法っていうのが、あの可決されました。でそれを受けて京都市があの、まあ、来年の2月ぐらいまでに京都市独自の条例を敷いていくだろうと。で、ね、例えばその僻地とか山間地とか人の来ないところにそういう民泊施設で人の潤いをっていうのはよくわかるんですよ。でその法律とこういう街中でその民泊の法律が同じ扱いになるっていうのが状況が違う中で、ですから私なんかは京都市の方とよくお話しさせてもらったりするんですけれども、やっぱり京都市独自の街中の在り方っていうのを検討してもらわないと、ひとくくりの新法だけでは
対
応できないですよっていう話はさせてもらってて、であの京都市の方も結構本腰を入れてくれてましてね、あの今不法な民泊に対しては行政指導がかなり入ってまして、あの廃業に追い込まれてる施設もあの多数出てきてますんで、まあ、あの方針がねあの同じ方向でこう動いてるんで多少安心感は持ててるんですけどね、はい、
中行よかったらあの久田さんらの方は民泊は今この間なんかちょっと言うとありましたよね。
いやもうすごいできてますよ。
すごいできてる。
できてますよ。だから町屋古い町屋はもうちょっと工事されるな思ったらもう民泊ですし、ほんで新たにあのゲストハウスを作って建てて作ってるとこもありますね。だからまあうちの近辺ではもう本当にもうこうそあの思い出すと10件以上すぐ出てきますよ。もう100メートル200メートル以内のところで、はい、でやっぱりバブルの時以上に土地の値上がりが率がすごいって言われてますね。うん、でこんな長いことをね続くわけないと思うんですよ。旅行の制限を聞かはるだってあのでオリンピックがどうのこうのでありますが、オリンピックで2週間しかあらへんのにね、そんな 今来たはんのもオリンピック見に来たはんのちこて
ね、もともとほら町のなんかこの風情の中に住みたいっていう時期ちょっと話題がありましたやんか。今はもうねそういうことじゃなくてもうホテルないしもうとりあえず住むとこってい
う、ね、そうですね。それとあの老舗の例えば料理屋さんがもう閉めはったりしてね、ものすごい広大な土地がホテルになってますね。それはまああのちゃんとしたというか、あの大きなホテル、はい、新町通りにあるとこなんかこの間さら地になって見てたら裏の西の通りが見えるんですよ。突き抜けて何百坪にあっというぐらいのあれですよ。であの国際ホテルもホテルになりますよね。あの最初マンションって言われてたのがまああのまあ、それは良かったと思うんですけども、で新たに建ててるところは先ほどおっしゃったようにあの、まあ、状況によったらマンションにもうすぐ変えられるようにという、ね、建て方をしているというのは聞いてますけど、
で、ね、今現在で、ね、6000ベッド足らない状況で、まあ、4000ベッド解消されているわけですよね。足らん分でもまだ6000足らんと言われているんですよ。でもねあの例えば観光というのは、例えばその社会情勢であったりとか、その円高円安とかいろんな外的要因ですごくこう変わりますよね。今国の、 あの観光でその日本の経済をっていう一つの目標はあるじゃないですか。ですからあのビザの発給が緩和されたりとかっていうことでどんどんこう外国人が入る仕組みができてるわけですよね。で当初は確かにオリンピックまでかなっていうふうな言われ方してたんですけども、例えばその観光で日本をもっとこうもう経済力をこう高めていくっていう施策の中でビザの、 あの発給の緩和とかそういうことが今どんどん行われていくんで、あのオリンピック以後も観光客は多いだろうなと。 でもこれが円高になったりとかしていくと、うんね、当然人って入ってこないし、ね、例えば国の政情不安とか一つテロでも起こるとか、うん、あの震災でも起こったりすると、ね、一気にこう人って流れ止まっちゃうじゃないですか。
そうですね。で
それぐらいあやふやな位置づけの中で今これをだっとやってるっていうことが、ねうん、ああ本当に大丈夫なんかな。私たちはもう基本住んでる人がこの町をもっと住み続けたいっていう町づくりをしていきたいなと思ってて、その一過性で一喜一憂するっていうのはあの地域としてはその振り回されてるだけみたいな、そういう感じにはなっちゃいますよね。
その六原にあるそのあの民泊の利用者は、はいはい、どのくらい外国人の割合、
ほとんど外国人です。
ほとんど、
はい、で松原通りっていう六道参りが8月頃行われるエリアなんですけども、夕方7時ぐらいは外国人しか歩いてないですよね。京都の人って夜間であんまりうろうろ出歩かないですよね。夜になると家でこう静かに暮らす、思ったより外国人ばっかりっていう、そんな感じですよね。
石坂さんとかもそんな感じですか、夕方。
いや、まあ、見つけない辺は、まあ、日本人もうろうろしてはりますけど、
ね、まだ街中ですもんね。こちらの方も西陣や境にもう夕方になったらほとんど表出ません、買い物終わったら、うん、もうほとんどがみんな
ですよね、
うん、学生さんか外国の人です、うん、特に自転車乗ってこの頃は
来たりとか、
そうですね、
ステイしてはる人も多い
ですね。でね、民泊で何が問題なんかっていうとね、うんはい、今まで事業者が見えてない施設がたくさんあるんですよ、うん、でそこでもし何かあった時にどこに言えばいいのかわからないっていうのが地域がものすごく変える懸念事項なんですよ ね、うんうん、ですね。であとはその騒音であったりとか、ね、タバコのポイ捨てであったりとか、
うん、マナー問題
ですね。マナー問題です、うんはい、それとゴミの問題ね。あと、うん、で京都市内ってゴミの収集日って決まってるじゃないですか、うん、でそれをこう全然度外視してこう置いていくっていう、うんうん、でそういう問題ですよね。それから今自転車レンタサイクルなんか活用されてる、それをもう道路上にボンボンボンボン放置していってるとか、ね、あそういうこともありますし、まずはその町内会にその施設が加入してもらって、
う
ん、事業者が見える形になれば、
う
んはい、まだ地域でも安心感は得られるのかなと。で今京都市の方も民泊施設開業するときには告知義務みたいなのがあって、こう白い1メーター角ぐらい の、うん板を張って、これから民泊施設になりますっていう、で連絡先とか書くように指導されてるんですよね。でそういうのがだいぶ見受けられるようになったんで、行政の指導もだいぶ行き届いてるのかなというふうには感じますよね。
なんかうちらの方ではね、民泊ね、うん、よくできてますね。それこそ10件ぐらいもあると思ってんだけど、だいたい入り口に押す鍵ポッポッポッポッと、表に大きいゴミ箱、なんか独特の鍵付きのゴミ箱あるんですね。それがあったら民泊やと思ってくれるように近所の人みんなね、言うてはるとこちょっとあるので、やっぱり日常のね暮らしとその旅行の人も気分よく来てもらわなあかんし、やっぱりその町の良さも知ってもらわなあかん、その辺のね、はい、きっと自治会ので
私たちはもうその排除っていうのは今の経済状況の中でできないんでね、うん、その受け入れる中でどうやってその施設と向き合っていくのかっていうことを今模索しておりまして、例えば地域にお金の回る仕組みであったりとか、そういうことを考えたりするんですけども、子育て世代をやや終わられた方々がやっぱりパート活動なんかされたりするわけですよね。でそういう方がそういう施設に入ってですね、ベッドメイキングであったりとか掃除であったりとか、そういうことをしていくと地域の人がそこの事業者と触れたりできるわけですよね。でそういう形でお金を回る仕組みであったりとか、で私たちの地域結構高齢者の方も多くおられて、その文化体験っていうかお花とかね、お茶とかそういうたしなみ持った方もおられます。で私たちの地域は職人の町でもあって、清水焼きとかそれにまつわるいろんな仕事をされてる方が多くおられます。で民度の高い観光客っていうのは京都の文化に触れてみたいっていう意識を持っておられる方がたくさんおられまして、そういう方々とその文化的な活動をされてる方々とうまくこうミックスしてですね、その体験ツアーとかそういうようなものも地域でこう組み立ててですね、そういう外国人との交流とかも できないかなっていうふうに考えてます。地域でアンケートを取った時にその民泊に対してどう思うかっていうアンケートを取ったんですけども、やっぱり外国人と交流してみたいっていうそういうニーズはやっぱりあるんですよね。でそういう方々とどうやってつなげたらいいのかっていう中でちょっと考えてるのが、そのお茶やお花の体験を外国の観光客の方にしていただくっていうことをセットにしてあげると、そこで交流が生まれていくので、そういうふうなこう共存できるような仕組みが地域の中にできていけばいいのかなというふうには考え
ています。先のなんか、うん、やっていけそうないい方向がね、
そうです
はっきりしていますもんね。
そうです
それぜひねどこでもね、うん、それ進めていってもらえたらいいなと思います。いや一番見通しがある今日はあの話を民泊から聞かせてもらえたんで、ぜひこれを具体化していってもらってね、各地域でもやっていけたらいいなと思います。
菅谷さんの本業は、
私ね事業でその市場価格材とかそういうものを販売してる事業をしてる。
声もなんか素晴らしいので
、ね、
ありがとう。今日は東山区の六原自治連合会の事務局長の菅谷幸宏さんから民泊の話を聞かせてもらいました。お気に入りありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のコメンテーターは同志社大学社会学部メディア学科の教授の小黒淳先生でした。ありがとうございました。そして三条油の工事草田アートインダストリーの三代目ご主人草田茂雄さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたしました。
司会は今日言葉の会の棚橋玲子でした。どちらさんも親子さんでした。
ありがとうございました。
さよなら。